皆様こんにちは。今年も暑い名古屋によくいらっしゃいました、ご紹介いただきましたように私は名古屋市の緑区にある緑キリスト教会バプテストキリスト教会の牧師なんです、中澤先生からこれをしなさいと言われたら断れないというのがそういう先生が何人かいるんですけど中澤先生はその一人です、でも皆さんとこのように思わずやりし、御言葉を学びまたエホバの証人の方の救出のためにですね集まれることを本当に感謝をしております、先ほど挨拶をされました藤原さんそれと奥様が私どもの教会で、バプテスマを受けられました。で私は特別に救出ということに関わっていないんですが中澤先生や草刈先生からご紹介をいただいてですねでそのような方と面接をして、できるならばそのような方をイエス様のもとに導きたいと、そういうことをやってきました。で、そういう点でですね私の知識といいますか経験も含めてエホバの証人のことをしっかり学んだわけでもなく、そういう方々と、腰を据えてお付き合いしたこともないんですけれども、エホバの証人を経験した方多少そしてエホバの証人の詩を読んだりしながら聖書を読むときにですねいくつかこう考えさせられたことがあるんですね。で、前回もちょっとお分かちして二律背反なんてことをお話ししましたけれども非常に大きな一つの違いというのがそこにあったと思います。で今日はもう一つのことをお話ししたいと思うんですが先ほど読んでいただきましたヨハネの福音書の5章、もうちょっと前後ずっと読んでもいいんですが一番代表的な39節と40節のところここにエホバの証人とですね私たちとの非常に大きな違いが書かれているんじゃないかと思います。これはエホバの証人向けのことを言っているわけではなくて当時のユダヤ教といいますか律法学者やパリサイ人を中心としたそういう人たちの聖書の読み方とまたイエス様がそこで示唆しておられる読み方とは違うということを言ってるわけですよね。でこれが今日のエホバの証人と私たちクリスチャンとの違いに非常によく似てるんじゃないかと思うわけです。でそこで何を言ってるかというと、律法学者パリサイ人私たちの考えでエホバの証人の人たちは聖書をよく調べます。そうですよね。クリスチャンよりもよく知ってるでしょう聖書のことをね。でよく調べてる。でそのことをですね、イエス様はあなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べているというこういう表現をなさったことに非常に近いんじゃないかと思うんですね。聖書に書いてあることをよく調べてそれを守っていくということが永遠の命を得るための、手段というんですか方法であるこういうふうに考えます。ところがイエス様はそれは違うというんですね。39節の後半その聖書が私について証言しているのです。その聖書がというのをその聖書はと訳してもいいところだと思います。あなた方が調べているその聖書は実は私すなわちイエス・キリストについて証言しているんだ。そこを読んでいないんじゃないかということですね。ですから聖書を読んでも命を得るために私の方に来ようとしないとイエス様は言ったわけです。ここにですから2つの聖書の読み方の違いというのが表されていると思うんですね。で個々の聖書の言葉の解釈を取りますとエホバの証人と私たちクリスチャンとそんなに変わりません。個々の聖書の箇所を調べていってください。偽りの証言をしてはならない嘘をついてはならないというのをまさかね嘘をついてもいいと誰だって言うことはできないんですから偽りの証言をしてはいけないとこう訳さざるを得ないしそう理解するんです。だからそういう個々のものを取っていくならばほとんど一緒です。じゃあ何が違うのかということですよね。で聖書を初めて読んだ方とかあまりまだよく知らない読み方を知らない人はエホバの証人の人から聖書を知られるとそれでずっともう入っていっちゃいますね。で教会に 来ないでエホバの証人でも聖書を教えられて分かったという気持ちになってしまう。で、ここのことはで教会のものと読み比べてもそんなに違った理解が出てくるはずはないんです。ところが、まあ、見えない部分といいますか細かいところではなくて中心部分で非常に大切なところに違いがある。それを見抜くことがとても難しいと思うんですよね。で、その代表的なものをイエス様はここでおっしゃった。聖書の中に永遠の命があると思って一生懸命聖書を調べている。しかしそれは違う。聖書はキリストについて証言しているんだ。そのように読まなければならないということですね。ちょっと、まあ、あの絵を描いてみようと思います。ここで話しても大丈夫ですね。はい、まあ、これが聖書だとします。創世記から始まってね、黙示録までずっと66巻の聖書で、ここをずっと取り上げていくとですね、教会で聞いててもエホバの証人で聞いててもほとんど同じことを語られていると思うんです。どこが違うの、どうしてキリスト教会が正当でエホバの証人は異端なんだと、こういうことをね、まあ疑問に思ってもしょうがないというか、それぐらい同じ部分が多いんです。じゃあどこが違うかというと、先ほどのイエス様の言葉を図示すると、実は聖書の中に神の御子キリストが来られて、神様の御旨、神様の存在、全てのものを明らかにしてくださった。で、聖書の言葉はキリストを証言しているというわけです、ね、ですから、まあ、ここに私がいるとしますと、ここから全部教えを守りましょうと言って、こう聖書の言葉から、それは違う、そういうやり方では聖書を正しく読み取れない。聖書は全部、まあ中心的にはですね、キリストを証言するために書かれてるんだから、聖書を全部直接私が守らなければならない戒めとして捉えるのは間違いであって、聖書を通してキリストを発見しなければならない、キリストを見出すわけです。そしてキリストを通して、そしてこの言葉からキリストを見るようにしなければならないということでしょ。だからダイレクトに戒めを、聖書の言葉を自分で聞いてそれを守ろうとするやり方ではなくて、聖書の言葉が指している、証言しているキリストを見出して、そのキリストの言葉として聖書をこう聞いていく、ここに随分違いがある。ちょっと、まあ、その違いがどれだけかというのを話すのは難しいんですけれども、人間とチンパンジーは似てますよね。突然そんな話をしますが、なんか DNA の、 調べたらね、そういう学者の話によりますと 98.5% 以上人間とチンパンジーは同じだそうです。 DNA がわずか 1.5%、 あるいは 1.2% ぐらいしか違いがないというんです。だ、進化論者はそれどう喜ぶの、空見たことか、だからちょこっと どっかが狂ってというか突然変異で人間になったのかチンパンジーになったかだけだ、まあ、こういうことの論拠にしているんですけれども、しかし最近 の、 こう研究が進んでですね、実はまあ細かいところですね、ちょうどこれと似てるんですが、細かい DNA の違いとかいうと 1.5% せいぜいそれぐらいしか違いがないんだけれども、その遺伝子 の、 その組み合わせというかその構造とかいうところを見ていくと、そんなものじゃ大きな違いがあるというんです。ですから人間とチンパンジーはちょっとの違いだというのはそれは間違いで、もう埋めることのできない根本的な違いがあると最近そう言われだした、まあ、科学の間ではね。だから DNA の塩基というか、 それがどれだけ共通しているかというと、たった 1.5% ぐらいしか違わないんだけれども、その組み合わせとか構造とか偏りとかそういうものを見てみると、実はチンパンジーと人間というのは全く別物と言ってくれ違うんだ、 こう言うんです。まあ、これにちょっと私は似てると思ったのでこんなことを言ったんですけれども、表面的に小さいところだけを見ると非常によく似てる。どこが違うかわからない。しかし気づきにくいんですけれども、そのことをどう理解するか、周りとのつながりをどう理解するか、ね、聖書の言葉のつながりをどう理解するかといったときに、私とイエス様が教えてくださった聖書の読み方は、聖書がキリストを証言しているので、キリストをそこで見出してキリストの言葉として聞いていく、そう言われたんでしょ。だからそれをしなければ、同じ言葉を読んでいてもただダイレクトに戒めを守るという、ね、言い方になってしまう。まあそういうことではないかと思うんですね。でこれをまあ、別な言葉で言うと、神学学者はこういう言葉をよく使ってるんですけども、聞いたことありますか。直接音の説とこの説ですね。これは命令法というのは聖書の中にある命令です。で直接法というのは何々は何々であるということなんですよね。で聖書には聖書の論理があって、直接法が書かれていて、そういうわけだからというふうになっているというんです。こういう構造になっているというんですね。まあ本当に中心的にはこう言えると思うんです。でもうちょっと説明しますとね、私たちは神様に愛されているということが直接法ですね。キリストによってそれが分かったわけです。私たちは神様から愛されているものだ、だから人々を愛しなさいというのが出てくるんですか。あなた方はキリストによっても清い、清い、だからあなた方も清く生きなさい、清くなりなさい。聖書の中に出てくるのはこの、まあ、論理だというんです。でこれをさっきのチンパンジーの話にしてみるとよくわかるんです。あなた方はチンパンジーだ、だから人間になりなさい。どうですか。無理な話です。でもエホバの証人が言ってることはね、それと同じなんです。あなた方はあれもできない、これもできない、あれも間違ってる、でもエホバの御心に従ってこうならなきゃいけない、ね、あなた方はチンパンジーだ、だから人間になりなさいと。だから聖書はそういう論理じゃないというんです。じゃあ聖書はどういうことかというと、あなた方は人間だ、だから人間になりなさい、これが聖書の論理だというんですね。ということはですね、イエス・キリストを通して私たち救われているということがある。救われた、神の子供にされた、だから神の子供として生きなさい、神の子供のようになりなさいと言ってるわけです。あなた方は神の子でないから神の子になるように努力しなさいと言ってるわけじゃない、ね、それはまるでチンパンジーをお前は人間になれと言ってるのと同じです。そのために一生懸命努力させられる、いつかは人間に、いつかは人間に、いつかは地上の楽園にと、まあそんな感じでこうやるわけです。ところがその論理は間違っている。イエス・キリストが私たちにくださった福音というのは、私たちが努力して努力してなりなさいというのではなくて、私たちが神様から離れていた時にイエス・キリストを通して恵みを注いで私たちを救ってくださった、私たちに愛を注いでくださった、そしてその神様との交わりを回復したあなた方、私たちは違う生き方をするようになる。清くされたから清くなりなさい、愛されたんだから愛するようになりなさい、こう言ってる。これがキリストを通して聖書を読むということだと思うですね。 そうでなければ愛しなさいと言ったら、ああ一生懸命愛する努力をしましょうということにしかならないんですよね。でこのことをですね、もうちょっとだけ一つの例を他の聖書を開いてですね皆さんにお話ししたいと思うんです。マタイによる福音書の18章21節から開いてみてください。マタイによる福音書の18章21節から18章の最後35節まで読みたいと思います。いいでしょうか。その時ペトロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。7度まででしょうか。イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まるとまず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったので、この主人は彼に自分も妻子も持ち物全部も売って返済するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますと言った。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやった。ところがそのしもべは出ていくと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ首を絞めて、借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ、行ってその一部始終を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ。お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を獄吏に引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。というところですね。有名な箇所です。でここを、今お話ししたようなことを念頭に置きながらちょっと考えてみたいんですけれども、ペテロがですね、イエス様に兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうかとこう言ったんですよね。7度まででしょうか。皆さん、ペテロさんは7度と言ったのは多いと思いますか、少ないと思いますか。多いと思いますか、ね、仏の顔も3度までですからね7度までってのは頑張ったなとこう褒められるかと思ったら、イエス様は褒めなかったんですよね。7度などとは私は言いません。7度を70倍するまで、もちろんこれももう皆さん7度を70倍、ああ490回かということではなくて、7というのは完全数ですから、どこまでも許しなさいということでしょ。でここはエホバの証人の解釈を私いつか聞いてみたい、私知らないんですけど、どこまでも許しなさい、ああそっか頑張って許さなきゃいけないか、そう思うと、いやイエス様それは無理ですよ、そんなめちゃくちゃ言わないでください、ペテロそう思ったんじゃないでしょうかね。どうですか皆さん、どこまでも許すなんて人間できっこありませんよ。それが普通だと思うんですよね。でイエス様はもちろんそのことをご存知で、その後例え話で答えたんです。でこの例え話はどういうことかというと、イエス様はこういう気持ちだったと思うんです。そりゃそうだ、あなたは自分でそんなことできないと、誰かから傷を受けたりね、不当なことをされたり、その時に何度でも許す、 そんなお人よしにはなれない、そう思っているペテロに向かって、いや人間はそうだ、誰だってできるはずがない、しかし私があなたをそういう人間に変えることができる、 私はあなたをそういう人間にすることができるという意味で次の例え話を語ったんです。じゃあその例え話はどういう話かというと、王様が生産をしようと思ってしもべを呼んできました。で最初に来たしもべは一万タラント借りのあるしもべでした。で返せない、いやもうちょっと待ってください、なんとか返しますから。王様はダメだ、自分も家族も家も全部持ち物を売り払って返しなさい、いやそれできないからなんとか待ってください、そういう押し問答した挙句に王様はかわいそうに思って借金全部を免除してやったという、そのようなお話ですね。まあ、皆さんどうですかね、こういうお話を聞いてあんまりびっくりしないかもしれない、とか選手はびっくりしなきゃいけないところがあるんです。驚かなきゃ、ここで本当は驚かなきゃいけないわけです。で驚かない一つの理由は1万タラントというこの額の大きさが大体ね想像できないことにある。1万円ぐらいかなと思うと、まあちょっと頑張れば1万円ぐらい許してやれるだろうなってそういう風になっちゃう、この人いい人だなと。そんな話じゃないわけでしょ。でさっきちょっと新世界訳見せていただいたら1万タラントというのが何デナリになるかというのをちゃんと書いてあったんですもう新海訳も大丈夫ですよ、書いてありますからね。新海訳も1タラント6000デナリと下の中に書いてある。で6000デナリがいくらかという、まあ、1デナリが1日分の給料というような例え話もありますから、まあ、1日分の労賃が1デナリというふうに、まあ、しておきますと1タラントは6000デナリですから6000日分の給料ですよね。何年分の給料になりますか、6000日というと1年間300日働くですね。ちょっと働きすぎですけど、300日働くと20年分の給料でしょう。でもそれは1タラントです。借りがあるのは1万タラントです。さあ何年分の給料です。ゼロがいっぱいつくと上がらなくなるんですけど、まあ、答えは簡単です。万をつければいいだけね。20万年でしょ。20万年働いて得られる給料の額のことを言ってるわけです、ここではね。それを借金を免除するかどうかの話ですよ。どうしてイエス様はこんな話をしたかということです。まあこれは1万タラントであってもいくらでもいいんです、ある意味では。天文学的な数字をとにかくイエス様は持ち出したんです。私たちにどうにもならないね。でそれをかわいそうに思って王様が許してくれたっていうのは、借金を全部免除してくれた。これは皆さんもお分かりでしょう、ね、この王様は神様のことを例えてるでしょ。で借金のあるしもべというのは、まあここではペテロですけど、私たちのことを言ってるわけでしょ。で私たちが神様の前に借金を返済できないで自己破産したような状態だということです。神様に大借金をしてね、皆さん大借金してると思ってないかもしれませんけれども、神様が恵みを持って全部必要なものを私たちくださってるのに、神様からいただいていることを感謝もしないでのうのうと自分が働いて生きてるかのように生きてる私たちは、最後に、ね、これがあなたのツケですよと出されたら、まあ、1万タロントどころではないかもしれません。実は神様から恵みを受けっぱなしで生きている私たち、それを神様から恵みをいただいていると感覚もない、すなわち神様に背を向けてですね、神様を裏切って神から離れて生きている、これは罪人ということですけれども、そういう生き方をしていた私たちは自分の力で生きてきたと思っている。ところが神様の恵みをただ食いして生きてきたわけです、私たちはね。ですから神様からあなたが使った分ですとこう差し出されたら、1万タラントですよと、まあ、早い話がそういうことなんですよね。で私たちは神様に何か返すことできますか、ね、返すことなんかできないんですよ。ところが神様はかわいそうに思って私たちを許してくださったということを、この一つの例え話でお話しなさった。 ところが話はまだ半分です。それでこの例え話はそのように、まあ、1万タラント許されて免除されたものは、もう嬉しくて急いで奥さんのところに帰って行ったでしょうね。携帯電話もありませんから知らせる方法はありません。ところが帰る途中にですね、友達と出会うわけでしょ。あ、こいつに100デナリ貸してたっていうのを思い出すわけです。100デナリっていうのは何日分の給料ですか。100日でしょ。まあ1年の3分の1です。頑張ればローンで返すことできるぐらいの額でしょ。ところがおい、ここでやったら100年目返せとこういうわけです。でもうちょっと待ってくれ、必ず返すからと言っても、いや今返さないとダメだと言ってその友達をローンに投げ入れたというわけです。許さなかったんです結局。で例え話の最後で王様はおかしいじゃないか、私があんなにお前を憐れんでやったのに同じようにできないのかと言われたんです。おかしいでしょ皆さん。20万年分の給料の額を許されてね、100日分の給料を許さないってのはおかしいと思いませんか。たかが100日分でしょ。誰が考えてもおかしいんです。ところがこれがあなたですよとこう言ってるんです。なぜ人を許せないか。それはね、許すということは自分が損をして相手のものをかぶらないといけないからです。さっき1万タラント王様が許してくれたって言ったでしょ。1万タラント借金を全部免除したということは、しもべの方は1万タラントを損儲けたんです、ね、経済の法則ははっきりしてる。誰かが損をしたら、あ、誰かが儲けたら必ず誰かが損をしてるんです。誰が損をしたんですか。王様でしょ。すなわち神様は許すと言ったからにはその借金の損害、それを全部私が負うという覚悟を持ってたから許すと言えたんです。まあ、ここには書いてませんけれども、それは神様が私たちを許してくださるというのはイエス・キリストを十字架につけてというようなことまでこうある意味で暗示されていると言っていいでしょう、ね、だから私たちに罪の結果を問わないで、私たちを許すというからにはその損を全部神様が自分で負われたんです。損をする覚悟がないと許せないんです。ですからこのしもべは100デナリ貸した友達になった時に、いいよ100デナリを損はもう私が負うからと言えなかったんです、ね、でこれが私たちの姿じゃないか。何度まで許すべきだ、7度までかなり言ったつもりかもしれないけれども、やっぱりどこまで許すということはできないです。それはどうしてあいつが悪いのに、私が悪くないのに、相手の損を私がかぶらなきゃいけないのか、納得できない。みんなそう思うから許せないんです。相手が悪いんだから相手がちゃんと罰を受けるべきだ、相手が損害を被るべきだ、私が損をかぶるなんて理不尽だと思うから許せないんでしょ。ところが神様はイエス・キリストを犠牲にしてまでして私たちを許してください。それがまあ1万タラントで表現されているわけですね。そしてこのことが本当にわかるなら、神様から本当に自分の大きな大きな罪が許されたということがわかるならば、どこまでも許すことができるようになるということ。そうならないとおかしいでしょと言ってるんです。最後、立て話の最後、ね、私がお前を憐れんでやったようにお前も仲間を憐れんでやるべき ではないかと書いてあるでしょ。これがさっきのお前が憐れみを受けた、お前は憐れみを受けた、だから憐れんでやりなさいって言ってるんです。 ところが当時のペテロもこれが分からなかったので、許しなさいとか、なんか何度まで許さなきゃいけないか、こっちばっかり考えてたんです。許さなきゃいけない、許さなきゃいけない、許さなきゃいけない、いやできないという、この葛藤ですね。それに対してイエス様は、あなたはすごい大きな罪を許してもらった、許された、キリストによってね、だから許しなさい、こう言ってるわけでしょ。ですから私たちが聖書を読むときに、神様がイエス・キリストを通して何をしてくれたか、そのことを体験して、あ、私は神様によって愛されている、救われている、もう清くされている、だからそのように生きるんだ、そういう読み方で聖書を読まないと、命令法だけを取り上げて一生懸命これを守ろうとするとおかしくなっちゃう。でこれは聖書の中にその読み方をはっきりとあちこちにちゃんと書いてくれてるわけじゃないんですけども、一番よく表れてるのはさっき読んだヨハネの5章39、40節の言葉じゃないかと思うんです。聖書そのものの中に永遠の命があると調べてるけど、それは違うよ、その読み方は違う。聖書はイエス・キリストについて証言しており、そして私のもとに来るのでなければ永遠の命を持った生き方はできない、イエス様はそう言われたんだと思うんですね。ですから聖書を表面的に見ると、まあエホバの証人の参考書を読んでもほとんど変わらないということになるんですが、一番大事なところ、根本的な読み方は決定的に違うんですね。ですからイエス・キリストを知って、その恵みを味わって、神様から神の国の民とされたことを喜びながら、まだ行動は不完全です、でも神様が私をそのようにしてくださったんだから、私もそのようになれる、聖霊が私たちを助けてくださる、そう言って歩む、そのクリスチャンの歩みをですね、確認できたら感謝です。一言お祈り